2022年8月26日金曜日、時刻は午前8時22分を過ぎたところです。大阪はまた曇ってきましたね。先ほど日が差し始めたように思いましたが、朝一番曇ってて、で少し日が差してまた曇ってきて、どうなんでしょう、また晴れるんでしょうか。昨日の夕方の予報では今日は晴れて、空気が変わるってこうね、日陰ではなんか爽やかな感じがするはずですって予報士の人が言われてましたが、朝の段階ではまだそんな感じはしません、それでも朝はね、昨日一昨日ぐらいからでしょうかね、少し和らいだなという感じがしましたけれども、どうでしょう。いずれ秋は来るわけですから、ちょうど本当に本格的な秋の、ね、ちょっと扉を開いたというぐらいでしょうかね。ようやく暑さから解放されるかなと思います。8月も終わり、コロナね、また増えてどうなるか、それとももう全数の把握はもうしないとか、もう3年前のことを思うとね、もうなんか、覚醒の感じじゃないですけど、そんな気がしますね。もう世の中を動かしていかないといけないし、なんとか来年にはチェジュに行けるかなという感じはしますね。そういうふうにしながら、超朝方で、コロナ以来で、4時まで、8時から4時までというふうな業務時間にして、ですから早く帰るわけですけど、で帰って、一番最初にこうちょっと見るのが夕刊なんですね。で夕刊のどこを見るかといったら、この明日へのこのっていうのは今目の前に切り抜きがあるからなんですけど、明日への話題というコラムがね、いろんな方が交代で書かれてるんですけど、で木曜日はこのロシア文学の方ですよね、今名古屋の外国語大学の大学長をされてるんですね、亀山郁夫さんですよね。で明日への話題、この中に、そうなんだとこう今老子を読んでてそれに通じるものがちょっと書かれてたんですよね。この明日への話題っていうのは、その大江健三郎さんがちょっと書かれた文を引用してで書いてある内容なんですけれども、内容自体は、戦争に行く兵士たちの遺品というか、いろんなものを背負って兵士たち、戦場に行くわけですけど、でその中に時々その刺繍が入っているというふうなことがあって、そういうことをちょっとそこの明日への話題の中で取り上げてて、で私がこう思ったのはこの一文なんですよね。詩には読み終えるということがないというふうにこう書いてありましてね、まさにそうだなと。小説とかは物語があって読みを終えるわけですけど、詩っていうのは詩って大体、いつかお話ししたと思いますけど、シベリアの抑留の、経験をした方が小説でそのなんていうかな、辛い体験とその怨念というか、なんかそういうこうものを小説でっていう、書いた方がおられて、書こうとした方がおられて、でも多分小説には書ききれないというか、もう書ききれないほどいろんなものがあって。となるともう言葉を凝縮してもう詩にするしかないんじゃないですかと私が思って、それをその方に言ったことがあるんですけど、やっぱり詩、小説とやっぱ詩の違いは何かもそういうものを超えてしまってますよね。物語を超えて 何か心のこうあり方のこう凝縮したところ、あるいはその源、なんかそういうものをこう表す、自分の人間に関してはそうだし、で人間以外のことに関しても何かこう象徴的なものということに、なって、読み終えるということは確かにないですよね。で、今老子をちょっと読んでますけれども、一番最初に言ったように、これずっと持ち続けて、その時々またどこかを読むというものでしょうねとお話ししましたけれども、やっぱり死というのは、この道徳教も、詩文のようなものですからね。ですからそれは改めて思いましたね。やっぱそういった意味では死というのはすごいなと、昨日、中村稔さんのお話ちょっとしましたけれども、死にできるっていうのはやっぱりすごいことだなと思いますね。ちなみに、私自身もちょっと10代の頃はそんな真似事もしたことはありますが、思春期の頃の、なせる技だったんじゃないかなと思いますが、さてさて、そういうのを、詩文の一つとも言える、それが一つの摂理としてこうね、4000年のというか、4000年にもなりませんけれども、紀元前5世紀頃でしょうかね、その老子の道徳教ですが、今日は第11章ですね。まず小池さんのこの学術的な方の訳を見ますと、こうなっております。第11章、30本のスポークっていうのは車の、車輪の一つ、部材のことだそうですね。30本のスポークが一つの古式っていうのは、そのスポークを通す穴のことのようです。30本のスポークが一つの古式を共有する、その空っぽの部分が車として役立つのである。粘土をこねて器を作る、その空っぽの部分が土器として役立つのである。戸や窓の穴を開けて部屋を作る、その空っぽの部分が部屋として役立つのである。だから形あるものが人に利益をもたらすのは、形のない部分が影で役立っているからである、となっておりますね。もう一度読みますと、第11章、30本のスポークが一つの古式を共有する、その空っぽの部分が車として役立つのである。粘土をこねて器を作る、その空っぽの部分が土器として役立つのである。戸や窓の穴を開けて部屋を作る、その空っぽの部分が部屋として役立つのである。だから形あるものが人に利益をもたらすのは、形のない部分が影で役立っているからである、ということですね。これは何か分かるような気はしますね。ということで、これをですね、もう少し噛み砕いて、井筒さんの方はどういうふうに書かれてるかといいますと、こうなっておりますね。第11章、30本の車輪のスポークは一つのハブを共有している。空っぽの場所があるからこそ車の用をなす。粘土をこねて容器を作る。空っぽの場所があるからこそ容器の用をなす。 入り口や窓を開けて家を建てる。空っぽの場所があるからこそ家の用を足す、家の用をなす。このように優が我々の助けになる場合、それは無の働きのおかげなのだ、というふうになっておりますね。もう一度読みますと、30本の車輪のスポークは一つのハブを共有している。空っぽの場所があるからこそ車の用をなす。粘土をこねて容器を作る。空っぽの場所があるからこそ容器の用をなす。入り口や窓を開けて家を建てる。空っぽの場所があるからこそ家の用をなす。このように優が我々の助けになる場合、それは無の働きのおかげなのだ、というふうになっておりますね。まあ、今ちょっと読みながら思い出したのは、あのジャンク DNA ということあのジャンク DNA という本がありましてね、別に読んだわけじゃないんですけど、日経の書評、まあ、土曜日にいつもありますけれども、その書評の中で紹介されてたんですよね、ジャンク DNA が。でいろいろ調べてみると、その本当にあの、まあ、大事な DNA はそれそのものがこう機能してるんではなくって、その他の、まあ、ジャンクと思えるような DNA があってこそその、まあ、本機能のというか DNA が機能してるというふうなことがあるということが分かったということなんですよね。でそれは、まあ、全てに言えて、まあ、例えば、まあ、組織でも、まあ、メインのね、例えば営業とか生産とか、まあ、あのメーカーだったら作るところがありますけれども、でもその作って製品化するその背景には、まあ、例えばその会社の中に、まあ、食堂があってとか、まあまあ、直接的にあの、ね、製品作りに関わらないけれども、人がその作っていく時のそのお膳立てというか下支えというか、そういうふうな施設とか人々がいてこそ、またそういうものづくりということがあのなすわけで、というふうなことがね、そこにも書いてありましたね、ジャンクフード の紹介書評の中に。まあ、確かに言えるなと。どうしてもそのメインのね、目に見えるこう活躍しているところばかりに目が行きますけれども、それ以外のその下支えしているその裏にある、背景にある、あるいは足元にあるっていうか、まあ、そういうところに目が行くようになるのが、ひょっとしたら大人かなと。割と若いうちはね、なんかこう輝いてるところだけ見えますけれども、でもそれがなされてるのはそのベースがあるからやな、ということは大人はどこか想像力が働くっていうか、じゃないかなと思いますね。まあ、そういった意味ではこの第11章、むしろこの第11章に関しては小池さんの方がなんかスッと入ってくる感じがしますね、今読んで。私はそういうふうに感じましたけれども、皆さんいかがでしょうか。まあ、いずれにしろ日常の中でその目に見えるところだけに、ね、目が行きがちですけれども、人々の営みの中でやっぱりその目に見えないところにね、本当にちょっと注目する、まあ、そういうふうな、まあ、あの人ではありたいなと個人的には思いますね。はい、まあ、そんなこんなお話ししながら1週間、まあこれでも11章。いやでもね、もう申し訳ないんですけれども、こうやって読む、もうその一つね、まあ、習慣にするっていうか、これ全部で70、まあ、せっかくだからやっぱりこういうふうにでもして、ちょっと一度全部読んでみるというか、まあ、いうふうにしていきたいなと思いますね。いい機会、なんかちょっとこう、まあ、個人的には自分で思ってるだけですけれどもいいこと思いついたなと思ったんですね。 全部で79あるんですよね、79章まで。まあこれはちょっと続けていきたいなと思ってるこの8月の、終わりでしたといったところで、時刻が8時37分を過ぎたところです。以上です。